はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよ。そしてお相手は
劇団東京ミルクホール北野内郎です。
おはようございます。すみません北野内さん、今日来てもらってこのスーパースタジオをセッティングするのに
素晴らしいです、
ね、小1時間ほどかかってしま
いました。いえいえとんでもない、
申し訳ございません。
私ちょっと早く来すぎてしまったんで
全然そのうちの半分以上 H 君が作業場として占領してるっていう後ろでうちらがスタンバってるのに何も空気を読んでくれないっていう、そうそう、
なんか これでいいですかみたいな口座番号を書き直せ
る、そうそうそう、別に今日さあれやんなくてもいいんですそもそも論なんですよ、うん、けどまあ、俺は別に関係ねえだろみたいな、
そうそうい う感じ。俺優先。
俺優先な
の。俺優先。
俺だっていうなってましたから。というところで、やっと収録スタートという形で、いきたいと思います。それでは北野さん。インフルエンサー北野内。
私が。
はい。
今回また未解決事件なんですけど。
また未解決？
未解決。でも、ジャモさん
解決しましょう、も
いや、解決しちゃいたいぐらいな、
はい、
青ゲットの殺人事件ってご存知ですか。
はあ、ちょっと聞いたことある。
これね、めちゃくちゃ有名なんですよ、
うん、
青ゲットの殺人事件、これで、はい、日本最強、今日は怖いね、
怖いね、
うん、日本最強の未解決事件だって言われてる青ゲットの殺人事件っていうのがあって、
はい、
で、この青ゲットってなんだっていう話なんです、はい、青ゲットって東北の方言で青い毛布のことを
青ゲット、 ゲット、はい、
フライングゲットとかじゃないです。
何ちょっとこれで不思
議フライングゲットとかのゲットじゃなくて、
うん、
青ゲット青い毛布、
はい、
の殺人事件って言ったんですけど、はい、これ東北でねちょっと雪が降ってる時に一軒のお店をに、加賀村吉さんっていう方が勤めてらしたんですけど、
村吉
さん、
はい、
その村吉さんのもとに一人の男が訪ねてくるんですよ、
はい、
で早朝5時、
早
くて店の準備をしている村吉さんのとこにこう手ぬぐいをほっかむりにしてて、でその上から青い毛布をかぶった、
ああそれこそね、青ゲット、はい、
訪ねてくるんですけど、
それ寒い時期なんですか。やっぱ
めちゃくちゃ寒いです。
もうこれ7月とかってやばいやつですよね。
もうなんなら吹雪になり
かけ、ああでもそういうやっぱ東京寒いとか、うん、はいはい、
で、そいつが言うには自分は隣町からその村吉さんを呼びに来たと、
うん、
でなんでかっていうとその村吉さんの親戚のおばさんが急病で倒れたから、
ああ大変だこれ、
そこまで来てくれと、
うん、
言って村吉さんも、まあ、ちょっと怪しいなと思ったんだけど、うん、その昔って本家分家の付き合いとかって結構あって、
うんうんうん、
これはもう行かないわけにはいかない、うん、そう言われたらって言って男についていくんです、
うん、
でそこから2時間後、
うん、
今度は村吉さんの家、実家ですね、
うん、
村吉さんの家に手ぬぐいでほっかむりして青い毛布をかぶった男が訪ねてきて、
ほう、
村吉さんの母親に対してその隣の町から自分は来て親戚のおばさんが一目でいいからその村吉さんの母親に会わせてくれって言ってるから隣の町まで来てくれと呼びに来るんです。
ごめんなさい、同じ人が同じ家に来たの？
同じ人が
2回来たって
こと？同じ人が最初は村吉さんが働いてる店に来て、
ああお店に来て、うん、で2回目が
2時間後その村吉さんが住んでる家の方に来た。
働いてるところと住んでるところが違う。
違う、
はいはいはい、
で住んでる家の方に来て、うん、母親に
もうちょっと来てくる、
隣町まで来てくれ、
うんうん、
で、そこからさらに1時間後、
うん、
またその村吉さんの住んでる家の方に青い毛布の男が来て、村吉さんの奥さんに同じ工場でね、親戚のおばさんが急に倒れた、で最後に会いたいって言ってるから来てくれと、で妻を連れ出そうとするんですけど、そのさらに小さい子供がいて、でまあ行かないわけにはいかないんだけど、この子供を一人で待たせておくのはあれだからっつって、うん、その子を隣の家に預けて妻もその男と一緒に出かけていくんですね。でさらにその40分後、
うん、
今度はその青い毛布の男が隣の家に来て、
はあはあ、さっきの村木さんの家とは隣、
う
ん、違う家、
違う、はい、子供を預けた隣の家に来て、 でその子を連れて行きたいと。
なるほど。
なんでかというとその親戚のおばさんが
会いたいって言ってるからと。
で妻も先に来てるから心配いらないよと言うんだけど、さすがにその時間にこんな吹雪の中2歳の子供なんですよ、うんうん、2歳の子供を外に出すのはどうなのかって言って、その隣の家の人が機転を利かして、あのそれはできないと断ったんですね、
うんうん、危ないからね、う
ん、そしたら食い下がってたんだけども引き下がって帰っていく、うんうん、その青い毛布のとこ、うん、で翌日です、うん、その、青い毛布の男がその親戚のおばさんがいるって言った隣町と村木さんが住んでる家の間に橋があるんですけど、うん、その橋におびただしい量の血痕があって、うん、でその第一発見者っていう大工さんがいるんですけど、それを見た瞬間にああここで誰か殺されたんだと思ったん
で、それぐらいの血の量
と、ね、血の量、はい、思ったんですけど、まあ、とりあえず別に死体があるわけでもないから、それで警察呼んでこういう状況になってますと。で橋の欄干が切れてて、その中におそらく誰かを落としたんだろうということで、
ここから 橋から落とした、
橋から落とした、はいはいはい、っていうことで、そのじゃあきっと川の中にその被害者がいるんだということで川をさらったら、あ、はい、まあ、案の定その村木さんの、うん、母親、
あ、2回目に来た時に
連れてきた、母親の亡くなった姿があって、うん、で村吉さんの奥さんの方はまたちょっと違う川に奥さんの死体の方が
流れてる、うん、あるんだ、あ、はいはいはい、
でこれ何が怖いかっていうと、うん、動機がわからない、うん、その村吉さんが恨まれてたわけでもないんですよ。その村吉さんは酒も飲まないし、ですごい真面目一辺倒 でその店でも重宝されてた、うん、で恨みを買ったわけじゃなくて、じゃあなんでこの一家を全員連れ出して惨殺したのかっていうのが未だに分かってなくて、
村吉さんはどうなったんですか。
村吉さんは死体見つかってないんです
よ。あ、結局行方不明のまま、
行方不明のまま、だから村吉さんを疑う説っていうの
もあるよね。
あったんですけど、その橋で殺された人って村木さんの母親なんですけど、一、うん、人分の結婚にしては明らかに多い、
はいはいはい、
からおそらく村木さんもここで殺されてるだろう、
ああ、だから流れていっちゃったんじゃないかっていうことか、
そうそうそう、
ああ、怖いじゃん、
怖いじゃん、
だって村木さんだけ連れ出してやっちゃう分には、うん、何かしら支援があったりとかそういうのあるけど、だっておばあちゃんと奥様って下手したら子供も連れて行こうとしてる、
そう、
なんで？
でこのね、この事件で生き残ったのってその2歳の子供と、うん、もう一人ね、うん、あの子守として雇われてた娘さんがいるんです、うんうん、長女がいるんです、はいはい、年は分かんないですけど、うん、でその子の2人だけなんで、もしこの2歳の子も連れ出すことに成功してたら、そのアルバイト先のその子も狙われてた可能
性がある、うんうん、ああなるほど、
必要にもう一家全員を、
何それ全然分かんないんだ、じゃ
動機自体は分からないんですけど、ほぼ全ての資料で怨恨の線は薄いと、
うん、
じゃあ理由は何なんだっていうと、その村吉さんが、まあ、その酒もやらないし真面目一辺倒って噂が間違ってて、
うん、
もしかしたらその女性、複数の女性に手を出していたとか、そういうもうどっちかというと、
もしかしたらね、違法賭博とかやってた
可能性
もあるよね、まさかと思うもんね、うん、みんなやっぱ
なんだけど、実際の証拠も何もない。
へー、それいつぐらいの話なの？
ね、1900年の初頭
だから、日露戦争ぐらいか。
そう、明治時代ですかね、明治時代。でもこれから発した、もう結構昔の話だし、どんどんその話が尾ひれがついて都市伝説化していっちゃう、ね、うんうん、その青い毛布の男だったり、うん、赤い毛布の男だ
ったり、あ、赤って話も出てくる、
うん、そうで、時代もちょっと違ったりとっていう説がいろいろあるんだけど、いま、うん、だに何でも分かってない、
じゃあ全然手がかりない。
そうです、全然手がかりなし。一応ね、
うん、
そこから時効が過ぎ、迷宮入りしちゃって時効が過ぎて、そこから自分が犯人だって名乗り出るやつがいるんです
よおすげえパンチの効いた
やつが出てくる、パンチの効いたやつが出てくる。その事件は自分が犯人だって言い出したやつがいるんだけど、うん、そいつ曰く窃盗目的で前科もいくつもあるようなやつなんだけど、 実際その事件で何かを取られたってことは一切なくて、うん、で、まあ、要はその家は空になってるわけじゃないですか、うん、その家は空になってるけど、あの何も取られた形跡ないし、
何だったら奥さんと子供がいなくなった時点でその家は誰もいない、
誰もいない、何だったら、まあ、要は奥さんがいる時でもそこに、まあ、物取りだったらそこに押し入って窃盗すればいいだけ、
まあまあまあまあまあ、
だから、この人は犯人じゃないんじゃないか、
あちょっと薄いよね、
薄い、
なんでじ俺やりましたってちょっと言ってきたと思う、
知名度バズりたい我々と一緒の
同じインフルエンサーなの
バズりたいっていうの
ヘズマリュウみたいな、
そうそうそう、迷惑系の、
あ迷惑系なんだな、やっぱりうちらと一緒で、
だからもうやっぱり東北地方ではもう雪降る時には出かけるな、
もう雪降ってると青ゲット来るぞ、
青ゲット来るっていう
話、
話
ありがとうございました。雪ももう降らない春先にこの話ですけれども、
季節感
ゼロ
季節感無視です
いいんじゃないですかはい、ありがとうございました。ということで青ゲットの話、教えていただきました、それでは東京ミルク放送局ではですね、こんな感じの、ちょっと怖い話、見かけ事件とかをお届けさせていただきます、感想はね X やってますんで、シャープミルク放送局でつぶやいていただければと思います。そして、チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします、はい、以上になります。どうもありがとうございました。バイバイキーン、
ありがとうございました。